恋は火祭り、歌方の夢。狂おしき思いに身を焦がし、闇夜に消えゆく線香花火。ラジオドラマ火祭り第2話、失われたエデンの園。
主人の部下を語るなんて悪質ですね。もう切ります。
あ、ちょっと、
はあ、電話を切られて当然だった。突然知らない男からあなたの夫は僕の妻と一緒にいると言われて、怒らない人はいない。実は一条部長の奥さんとは会社のバーベキューパーティーで一度会ったことがある。
うまそうだな。この肉もらうぞ。
あ、ダメです部長、それ生焼けです。
大丈夫だよ
部長、当たったらどうするんですか。
おい、バーベキューの肉焼けたぞ。飲み直すか。
わあ、やった。
弱ったな。
すみません、うちの主人人の言うこと聞かないから。
あ、一条部長の奥さんですか。
はい、いつもうちの主人がお世話になっております。
あ、こちらこそ。月影と申します。一条部長のチームで働いてます。
みゆきです。うちの主人についていくのはいろいろと大変でしょう。
はい。あ、いや、そんなことないです。
いいんですよ、だって本当のことですもの。
いや、尊敬しています。男らしくてみんなに慕われてますよ。
そうですか。
はい、ワンマンだけどどこか憎めなくて、なんかその
やんちゃ。
そう、それやんちゃなんです。この肉はよく焼けてるので部長に持って行ってあげてください。
ありがとうございます。気のつく方がいて主人は幸せですね。
いや、そんなことないですけど。
それではありがたくいただきます。
春の日だまりのように優しい笑顔だった。心が癒されて、いつまでも話していたくなるような柔らかい声で、こんな人といつも一緒ならどんなに満たされた人生になるだろうと、一条部長が少し羨ましくなった。はい、設計課の月影です。
静岡県警の中西と申します。月影玲子さんのご主人ののぼるさんですよね。
え、はい、そうですが、妻が何か。
実は火災で亡くなられて、ご遺体の確認をしてほしいのですが。
え、僕は崩れ落ちそうになる気持ちをぐっとこらえて静岡へと向かった。その時、一人息子の翼は学校にいた。海沿いにある名門校で、多くの生徒が一流大学へと進学していた。
また期末テストも一番だね、一条さん。おめでとう。
あ、翼くん、ありがとう。
あ、どうやったら一条さんを抜けるのかな。
翼くんだってすごいじゃない、いつも上位に入っていて。
まあ、そうだけどね。
葵お姉ちゃん。
またか。
楓？
一緒に帰ろう。
え？どういう風の吹き回し？いつも友達と買い食いして帰るのに。
しっ、イメージ変われること言わないで。
え？一体何を？
せっかくお姉ちゃんと同じ海兵高校に入れたから一緒に帰りたいなって。
なんか気持ち悪いな。
こんにちは、楓ちゃんだよね。
え？私の名前覚えてくれたんですか？
もちろん、一条さんの妹だもの。
感激。あ、翼さん、学年で4番ですか？すごい。
まあね、一条さんにはいつも負けるけど。
でも翼さんはよし、鍛錬な上に勉強できるとかすごい。
ありがとう。
よかった、まだいた。
ちょっと職員室に来てくれる？
一条部長の奥さんは 一足早く警察病院の遺体安置所へと到着していた。
あなた、なぜこんな。
ご遺体は一条和也さんで間違いないでしょうか。
はい。こんな綺麗な顔をしているのに信じられない。
一酸化炭素中毒で亡くなられているので。
もう手の施しようがないんですか。
手は尽くしたのですが、すでに死亡が確認されています。
そんなあなた
ご愁傷様です。
でもうちの主人は大阪にいるはずなのに。
伊豆のオーランソーという旅館で発見されました。
え、オーランソー？そういえばあの電話。
何か心当たりでもあるんですか？
いえ、仕事の打ち合わせだったんですか？
仕事の打ち合わせではないと思うのですが。
仕事ではないとなぜわかるのですか？
貸別荘のような旅館で、あと他に一人おられましたが。
他に一人？どういった方ですか？会社の？
私の方から今事情を説明するのはちょっと。
でも警察でしょ？わからないんですか？
ママ、パパ、ねえ、パパどうしたの？
まさか、その人、パパ？パパ！
葵、楓。
一体どうしてこんなことに？
旅館の火災に巻き込まれて。
そんな、こんなの嘘だよ。
嘘だよね、ママ。こんなのありえない。ねえ、なんかの間違いだよね。
今日の朝、パパを見たのが最後。いや。
一条家にとってはまさに青天の霹靂だった。そして、息子の翼と私は別の霊安室で冷たい亡骸となった妻、玲子と対面したのだった。
ママ、起きてよ。目を開いてよ。どうしてだよ。
翼、大丈夫か？
全部、パパが悪いんだ。
え？
どうしてママをしっかりと捕まえておかなかったんだ？
まさか、お前、知ってたのか？
知らなかったとでも思ってるの？僕もう子供じゃないよ。
すまなかった。辛い思いをさせて。
どうしてママをあんなキザな男から取り戻さなかったんだよ。
どうされますか？今晩は病院の控え室に泊まられますか？
いえ、市内にホテルを取ったのでそちらに泊まろうかと思ってます。
ご心痛だとは思いますが、明日の朝から詳しく事情を伺ってもよろしいですか？
はい、もちろんです。翼、一旦ホテルで休もう。
触るなよ。自分で歩けるよ。
それでは一旦失礼します。今朝の玲子は真っ白なワンピースを着て神々しいほど美しかった。こんな女性が僕の妻であることが誇らしく思うのと同時に、彼女の心が僕にないことが辛くなった。
それじゃあ出かけるわね。
待って、どうして僕では君を幸せにできないの？
あなたの言う幸せって、痛くも痒くもないこと？
え？
私の幸せはたとえ苦しんでも燃え続けて生きていることを感じることなの。
玲子。
ああ、眩しい。すっかり雨が上がったわ。
あれが生きている彼女を見る最後となった。今頃二人はエデンの園をさまよっているはずなのに、なぜ冷たいムクロがここに横たわっているのだろう。
この辺りは波が激しいから泳げないわね。
そうだね。ああ、あれが恋人岩だよ。
恋人岩。本当、二つの岩がぴったりと寄り添っているわ。
そうだろう。相思相愛の恋人同士に見える。まるで僕たちみたいだ。
あの岩のようにずっと和也さんと一緒にいられたら。
玲子、どうした？君らしくないな。
私らしくっ ってどういう意味？
いつも僕を振り回して夢中にさせるファムファタルが、そこらにいるありきたりの女みたいなセリフを吐くからさ。
ありきたりの女そうね、少し陳腐なセリフだったかしら。
そうさ、君はどんな男でも夢中にさせる
気にしないで、次の小説の主人公のセリフを考えていただけ。
次はどんなストーリー？
秘密。
よーし、こうしてやる。
いや、やめて、下ろして。
こら、俺は世界で一番の君のファンなんだ、特別に教えろ
ロマンス小説なんて一切興味ないくせに。
俺は君の全てが知りたいんだ、教えろ。じゃないと海に落としちゃうぞ
やめて和也さん、わかったわかったわ。
君のこの豊かな黒髪も美しい瞳も全て僕のものだ。教えて、どんな話？
アンナ・カレーニナのように単純な女の話よ。
アンナ・カレーニナ？トールストイの？
夫以外の男を本気で愛してしまった哀れな女の話。アンナはブロンスキーの愛を疑ってやがて全てを失うの。そして列車の走る冷たい線路に横たわり。
なんだか随分と暗い話だな。
陳腐でしょ、そこがいいのよ。
レイコ、君は何も失わない。僕の愛を信じていい。
分かっているわ、小説の中の話よ。
手に入らない恋ほど愛おしく切ないものはない。そして二人はエデンの園から突然追放されたのだった。
この物語はフィクションです。登場する人物、団体、名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。
ラジオドラマ火祭り、作・脚本小林久子、演出高橋誠、声の出演
一条みゆき、金子木彩奈、
一条和也、道田武史、
一条葵、レオナ、
一条楓、浅香美優、
月影昇、つくも勝弘、
月影玲子、谷岡聖、
月影翼、重森文也、
内藤優子、角田トト。
お聞きいただきまして誠にありがとうございました。次回もお楽しみに。この番組は MK プロの提供でお送りいたしました。